こんばんは。
まあ、
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第26回。
26回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね。
はい。
やっぱり、半年ぶりに更新すると、
はい、
これだけリスナーが少ないポッドキャストでも、
はい、
反響があるわけですよ。
あるんですか？
うん。こう久しぶりに更新したから、
はい、
ヘビーリスナーの一人からちょっと反響があったんですけど、
はいはい、
全部聞いてみたと、
はいはい、
バックナンバーを。
ああ、そうですか。
やすすけタイムカーニバルはしんどいからやめてんけど、それ以降の聞いてくれたと。
はい。
それで、その日本でも iPhone が発売されるっていうニュースが流れて、
はい、
でそれがどのキャリアから出るかっていうのは、だからマスコミ的にはこうドコモが優勢みたいなことを言ってた時に、
はい、
僕このポッドキャストで絶対にソフトバンクから出るって言ってたらしいんですよ。
あ、僕らも覚えてないですね。
うん、俺は言った覚えあんねんけど、でそのヘビーリスナーの方がそれを聞いてちょっとびっくりしたって。
ああ、
まだ全然本物とどこも優勢と言われてて、ソフトバンクから出るなんて、そうマスコミ的にはこう、
はい、
全く思ってなかった時代に、
はい、
孫正義が、
はい、
iPhone を逃すわけがないって僕が明言してて、
はいはい、
その通りソフトバンクから iPhone が出たという。
お
ーね、やっぱそういう先見の明がある、メディアというかポッドキャスティング、
そうですね、先読み的な、
うん、やっぱりね、だからそういうことでやっぱりこう、そういう先見の明を生かした発信をこれからずっとしていきたいなと思う第26回のトピックは、
はい、
ソリマチジャパン批判という。
ほうほうほうほう。
ソリマチジャパンを批判していこうと、徹底的に糾弾していこうと、ソリマチジャパンを。
おうおう、
なぜ解任されないのか、ソリマチさん
が、
うん、まだあの人いるわけでしょ、ヘッドコーチで A 代表の。
あ、そうなんですか、
うん、
僕サッカーやってたんですけど、最近サッカーとか見てないんですよね。
いや、もう北京オリンピックの結果は知ってるでしょ。
あ、もちろん知ってます、知ってます。
参戦全敗ですよ。
はい。
オーバーエイジ枠使用せず、
はい、
ふざけるなと。
はい、
正直
怒ってるわけですね。
ちょ、何考えてるんっていう、
はい、
オーバーエイジ枠っていうのはだからいわばそのジョーカー的なことですよね、やっぱり。
ああ、
ま
あ、
この23歳以下っていう制限があって、
はい、
でも A 代表っていうのは年齢の枠がないですから、
はい、
で23歳以上の選手の中にはやっぱり23歳以下で編成したチームの中のメンバーよりも秀でてるメンバーっていうのはやっぱ絶対いるわけですよね、どの国でも。
はい。
そのベテランの味だったり、
はい、
経験だとかそういうところにおいて、その23歳以上の選手、
はいはい、
で日本においても絶対こうオリンピック代表のチームに入れたら絶対そのポジションを奪えるスタメンになれる選手ってだって絶対いるわけじゃないですか。
はいはい。
でそのソリマチジャパン最初遠藤、ガンバ大阪の遠藤を、
はい、
オーバーエイジ枠を適用させてチームに入れるっていうこと言ってましたけど、
はい、
オーバーエイジ枠は3つあるわけですよね。
ああ、
で結局遠藤がその病気でなんかウイルス性のなんか風邪かなんかで、
はい、
合流できないということでオーバーエイジ枠を一つも使用しなかったという。
お
ー、それで優勝すりゃいいですよ。
まあまあまあまあ、
優勝しなくても全然すりゃいいですよ。
はい。
予選リーグ3戦全敗ですよ。
はいはい。
この低たらくで、アトランタオリンピックのマイアミの奇跡みたいなことが起これば、まあ、オーバーエイジ枠を使用しなかったっていうのは伝説になるんですけど、
はい、
この場合ね、何を
考えて、
何を考えて大林枠を使用してなかったのかっていうところはもう徹底的に糾弾していかないとね。
そうですかね。
あとこう日本のこのマスコミの姿勢にも問題があると思うんですけど、
はい、
サッカーの A 代表を持ち上げすぎだと、ちょっと過大評価しすぎなんじゃないかと。
ああ、マスコミが、
うん、そう、松木さんは別として、松木さんはああいうその絶対ブラジルにも勝ちますよみたいな、
まあまあそれが売りに、
やってくれると思いますよみたいな、はい、ああいうテンションがまあ売りやから、
はい、
松木さんは別にしても、松木さん以外の解説者も全員こう南米のチームとやるときでも、いや、やってくれると思いますよみたいな、こう期待を持たせた、
うん、
そのなんかこう含んだような言い方を、勝つかもしれませんねみたいな、勝つ可能性なんてほとんどないのに、
はい、
それがちょっと許せないんですよね。やっぱサッカー発展途上国じゃないですか、日本って。まだまだ、
まあそうですかね。
でリーグが、 J リーグが発足して、
はい、
まだ、僕らが小学生だったから、
うん、
ということはもう15年とか、まだそんなもんですよね、リーグ発足から。だからまだまだサッカー後進国で、弱小国であるはずの日本なのに、
はい、
マスコミはその強豪国扱いしてるんですよね、日本を。
まあそうですね、
うん、それがすごい気になるんですよね。で、うん、その、まあ、僕らは情報をマスコミを通して受け取るわけですから、
はい、
で日本のサポーターたちは、あ、日本って強いんだ、ワールドカップ出て当たり前なんだ、
はい、
みたいな意識が多分あるわけですよね、
うん、
出れないですよ、出れるかどうか分かんないですよ。
あ、今回
日本、今回だけじゃなく、だ確実に出れるのは日韓ワールドカップだけですよ、開催国なんでね、
まあ、どこでも
ですけど、いつでもまだ当落線上にいるわけですよ、ワールドカップに出れるか出れないか。
まあ、枠が少ないですしね、
うん、で正直僕最終予選ダメだと思ってるんですよ。
おお、先読みですかそれ、
うん、多分アジア、オセアニア枠の、あのプレーオフで最後出るんじゃないかと、
はい、どう転ぶかみたいな、
うん、そこの枠にねじ込めるかなっていうところなんですよね。で客観的にやっぱその分析するとやっぱり日本ってそれぐらいのレベルなんですよね、
うん、
弱小国なんですよ、
まあまあまあ、
日本は、
はい、
ヨーロッパとか南米のチームに比べるとやっぱりどうしても見劣りするじゃないですか。
まあね、
力不足じゃないですか。
うん、
なのになんていうかな、こう綺麗なサッカーをしすぎるというか、
うん、
こうカンフーサッカーじゃないけど、
はいはい、
でも僕は今の日本代表はあのカンフーサッカーまではいかないですけど、
はい、
中国のようなああいうだから力のない国が、
はい、
あの格上の相手と戦う時にやるサッカーというのはやっぱああいうサッカーだと思うんですよ、うん、ラフな。それは金玉蹴ったりしたらいけませんよ、
うん、
金玉蹴ったりしたり、そういうあのプレー外でのラフな行為っていうのは僕も絶対反対ですけど、
はい、
やっぱりその自力で劣るんですから、
はい、
やっぱりその弱小国なりのサッカーをしていかないと、
まあ、もっとリスクを負えと。
そうですよね、リスクを、うん、
そのなんかこう綺麗にっていうか、
そうそうそう、もっと泥臭く、
はい、
なんかもう走り回ったりとか、
はい、
それこそその全員で守ったりとか、
はい、
全員で守ってもうカウンター一発にかけるみたいな、
まあ、現代サッカーではなくて、
うん、その格上相手のサッカーっていうものがなんかね、同等にやろうとしてる感が、
まあ、マスコミが持ち上げてしまったから、 まあ、ちょっと監督っていうか、
うん、
判断もこう結構安全にいってしまう部分っていうのもあるかもしれませんね。
うん、しかもあの日本に呼ぶじゃないですか。
呼ぶ
キリンカップとか、はいはいはいはい、ああいうその国際大会の前に、
はい、
あの外国の A 代表を呼んで日本国内で親善試合をやるじゃないですか、
はい、
あの時もね、だからもっとラフに勝ちに行かないとダメだと思うんですよ。
あ、
何たらたらユニフォーム交換してるんだと。もう終わった時にさっきだってんじゃこらみたいな。だって向こうの国は大量のジャパンマネーをもらってきてるわけですから、
はい、
それぐらいラフな試合してって文句を言われる人じゃないんですよ。
あ、
だからなんていうかな、フェアすぎるんですよね日本は。
まあそう、
アウェーになってないんですよね向こうの。どっちもホームみたいになって、
それはね、もうサポーターの歴史っていうか、
うん、でもうね、浦和レッズサポーターみたいに
あ
なったらいいんですけどね。
そうです、そうですね、
はい、まあ、その何ていうかな、だからフーリガンになれとは言わないですけど、フーリガンは多分また別のところに、あの人たちは多分サッカーに興味ないですからね、暴れること自体に。
ああ、どうわかんないですけど、
いい気を見出してるところもあると思うんでね。
まああんぐらいだから、まあ阪神のヤジぐらい飛ばせ、阪神のファンぐらいヤジ飛ばせと。
そうだね、
そんぐらいならないと、あの、まあ、12人目の選手みたいにサポートがならない、う
ん、あとまああれはね、 A 代表の試合しかゴールデンタイムで中継しないっていうところにも問題あると思いますけどね。
あ、まあでもサッカーはまだ放映されてる方じゃないですか、他の。
いやでもね、一回びっくりしたのがね、オシム監督が倒れた時があったんですよ。
ありましたね。
あの時にちょうど、浦和レッズが優勝したんですよ。
はい、
でめっちゃいい試合だったんですよ。
はいはい、
で僕それ後輩と見てたんですけど試合を。
はい、
で後輩ん家にそのまま行って、であのー、あれです、 TBS のスーパーサッカ
ー、はい、
あの加藤浩二がやってるスーパーサッカー見て、もう一回あれ見ようぜっつって、
はい、
でワシントンかな、
ゴール、
うん、がすごかったんよ、
はい、
その日で、うわもう一回見たいってなってて、
はい、
そしたらその45分ぐらいある中で、
はい、
ほとんどオシム監督の話で、
はい、
で1分ぐらいの VTR にまとめられてたんですよ、
はいはい、
その試合が優勝を決めた説の、
はい、
これはもうダメだと。
まあね、
サッカー文化が育つわけがないと。たかだか A 代表の監督が倒れたっていうだけの話で、そんだけの枠使って、まあそれも大事だから、その、なんていうかな、ヘッドラインにはなるんでしょうけど、
はい、
じゃなくて、めっちゃいい試合して優勝決めたんやから、
はい、
そこを、こう、伝えてくれないと、
はい、
やっぱりサッカーって面白いのかどうかは分かんないじゃないですか。
まあ、
オシム監督が倒れたなんて、じゃあサッカー番組じゃなくてもいいわけじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。
サッカー、オシム監督の倒れた理由をサッカー解説者は何も知らないわけじゃないですか。
はい。
そうやってお医者さん呼んだ方がいいじゃないですか。そうじゃないですよね。なんか違うんですよね。
まあね、そうだよ。その時俺もいた
よ。おったっけ？あ、おったな。うん、だから、日本はマリーシアを合言葉にやっていかなきゃいけない。
うん。
あの、ポルトガル語で、ケツの穴に指を入れろっていう意味なんですけど、
はい、
マリーシア、いや違うんですけど、
違う、
うん、
そんな分からへんか俺、
ずる賢さ、
うん、そうやそうそうそう、うん、そうやな、
マリーシアをね前面に落ち出したサッカーをしていってほしい。
まあそんぐらいやっても別にいいと思いますけどね。
そうですよ、後進国たる日本はやっぱりそれぐらいをして勝ちに行く姿っていうのはやっぱ見せてほしいと思うわけですよ、う
ん、はいはい、
弱い国、弱いチームのサッカーをやっぱ 見せてほしいわけですよね。
うん、そうですね。
うん、
あとちょっと僕気になったんですけど、
うん、
まあ、サッカーやってながらこんなしサッカーを昔やってながらこんなの知らないのはちょっとあれかもしれないんですけども、
うん、
オーバーエイジ枠って、
うん、
あの本戦しか使えない。
うん、本戦、いや予選リーグも出れる。
出る。
本戦って本大会の予選リーグ。
いや、あのオリンピック会期中じゃなくてそれまでの予選で。
あ、それは分からん。
なんかそのなんか予選とかでもオーバーエイジとか使ってたらいいと思いません？
うん、
フィットとか分かんないじゃない、フィッティングとか、
うん、
試していきなり本番で使ってみたら意外と違うかったみたいな起こるはずですし、うん、もうちょっとなんかこうなオーバーエイジ枠っていうのがあるんなら。
しかもね、これ問題が1個あって、
はい、
あのFIFA と関係ないんですよ、北京五輪のサッカーって。オリンピックサッカーっていうのが FIFA と関係なくって、
はい、
FIFA というのは国際サッカー連盟と関係なくて、
はい、
だから調整できないんですよ。だからメッシが出れないとかいうのでちょっとこう騒いでた時期もあったじゃないですか。
ちょっと知らなかったですけども、
うん、あのだからウェハチャンピオンズリーグとかリベルタドーレスカップみたいな、
はい、
あの FIFA が、まあ、大元で請け負ってるようなところはだから各リーグと、
はい、
そうチャンピオンズリーグと予定がちゃんと組まれてるんですけど、
はい、
オリンピックサッカーっていうのはそこの予定に組まれてなくて、
はい、
だからそのオーバーエイジ枠に持ってきたいような国内のトップ選手を連れてこれないっていうのがあるんですよね。そこら辺もだからきっちりしてないっていうのがそのオーバーエイジ枠問題。そのロナウジーニョもずっと出たいって言ってたけどそのチームは出さへんってずっと言ってたりとか、メッシもだいぶと苦労したみたいですからね、オリンピック出るのに。でメッシはもう素晴らしかったですけどね。もうワールドカップ、ドイツワールドカップがメッシのための大会と呼ばれてましたけど、結局メッシのための大会にならずに、
はい、
今回のオリンピックが、オリンピックこそがメッシのための大会になったので、また YouTube であの、北京オリンピックでのメッシを見といてください、皆さん、はい、
そうですね、
うん、ということで、
はい、
エンディング、
エンディング
ということでね、
はい、
まあメッシ最高ってことですよね。
あ、メッシ最高、
うん、メッシ最高。そう、生まれ変わるならメッシになりたいよねっていう
サッカー部じゃないですよね。
僕サッカー経験ゼロですけどね、
はい、
うん、でもサッカー好きなんです。
そうです、
うん、
いつ頃からなんですか。
いつ頃からやろ。でも中学の体育の授業で、
はい、
体育の先生にはセンスあるよって言われてましたけどね。
ああ、そうですか。
うん、
まあ、僕が、まあ、フットサル一緒にやったことありますけど限り決定力ないな
決定力はないけどポジショニングがすごくいいんですよ、やっぱり頭がいいですからここにいりゃいいみたいなのがやっぱ分かるんですよね、うん、相手の位置関係から割り出して、
はい、あ、まあね、
ボロノイズ法ですよね
それじゃあ綺麗なサッカーと同じだ
まあ、ということでね、
はい、
フットサルもやっていきましょうよって。
そうですね、はい、全然、まあ、結構卒業設計の時期とか
そうやね、やってたね。だから経大学の建築研究会の皆さん、ぜひフットサルをもう一回、フットサルリーグを復活させてほしいと思います、
ね、そうですね、うん、
もう参加しますんで、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手は建築月社安杉主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さようなら。